人間石破茂の生態分析。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が、編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、表現者クライテリオン編集長、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田奈緒です。
今日はね、はい、久しぶりに、ちょうど1年ぶりになるんじゃないかなと思いますけれども、あの京都大学の特定准教授の浜崎雄介さんにお越しいただいております、
は
い、
まあ、
ご無沙汰でございます。この番組では、ね、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。もうしょっちゅう大学では一緒に、
そうですね、
講義ご一緒したり食事したりとかしてますけれども、今日はですね、はい、あの表現者クライテリオンで、石破茂という知力、うんうん、これをね出版をして、
最新号ですね、
うん、最新号で、日本的小児病の研究ということで、まあ、石破茂徹底批判ということですよね、うん、だからまあ石破茂が大人になってくれてもいいんだけど、はい、なれへんのやったらすぐやめろと、
うん、
まあ、いうのが、まあ、この趣旨の重要なパートなんですけど、
はい、
まあ、実はそう言いながらですね、この石破茂っていうのはある種日本人の、まあ、鏡というか、まあ、例によってあの総理大臣で鏡なところあるんですけど、日本人の現代の日本人というもののあかんところをこうコンデンス石破にしたような、コンデンスミルク石破みたいな、
そうですね、
もう濃い日本人のあかんとこ濃いくした、もう煮こごりみたいなのが石破茂になってるという、まあそういう立て付けになっててね、だから石破茂批判であると同時に、まあ現代日本批判であり、でなんとか変わっていかないと日本未来ないよっていう、まあそんな特集でね、ぜひ皆さんに読んでいただきたいなと思ってるんですが、まあそんな中でね、今これネットでもちょっと話題でね、結構あのこれお話されてバズってますよね、あの YouTube なんかでもバズってらっしゃる、この浜崎さんの書いたね、巻末オピニオンっていう、その石破茂論があるんですよ、
はい、
保守政治家石破茂を読むっていうね、こういう論考があるんですけどね、めちゃくちゃ面白いんですよ。
ね、すごい、あの、私も読ませてもらいました。はい。面白かったです
ね。
うん、
もう、あ、石破ってそうなんや。
うん、
まあ、分かる分かる、いうね。
なんかその、今までのその行動とかを見て、うん、見てから読むから、
うん、そうそうそう。
そういうことなんだ。
そう。これもね、あの、文芸批判の、批評家の、
はい、
浜崎さんはその文芸批評家って言ってね、
うん、
あの、小説をこう批評するのをこう文芸批評って言うんですけど、
はい、
石破茂という小説を読むような。
作品を。
そうそうそう。まあもちろんその石破茂が、なんか本書いとるんですけどね、
はい、
まあ、その本の批評を通して石破茂という小説を批評してらっしゃるので、うんうんうん、今日はね、ぜひラジオでそれを、ぜひ喋ってもらいたいと。もうお願いして出てきてね、
はい、
ね、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
軽くこうオープニングということでね、はいはい、原稿、うん、どんなこと書いてあるのか
って、なるほど、
触りだけちょっと
そうですね、はい、ちょっと内容後で軽く触るにしても、はいはい、ちょっと最初に印象論で言うとですね、はい、これ藤井先生もよくご存知のオルテガっていう人がいて、
はいはい、
この人が甘やかされたお坊ちゃんって言葉を使うんですよ、はいはい、
うんうん、
でこの定義がね結構面白くて、まあ、いろんな定義あるんですけど、うん、その中の一つがね、家の中のように外でも振る舞えると信じ、取り返しのつかないことがないと信じてる男って言うんですよ。これ、ね、家の中で。
すげえな。
すごいですよ。
すげえっすね。
で、これそのまんまなんですよ。
しげるね。
しげる。
完全にそうですね。
そう。うん、で、これ有名な話で、このクライテリアの中にも書いてあるんですけど、はい、僕じゃない方も書いてるんですけど、はい、ね、確かこうですよね、あの、背広をね、全く脱がないんですよ。どこ行くにしても全部背広なんですよ。で、ネクタイなんです。だから要するに場をわきまえるというような感覚がないんですよ。
臨機応変
じゃないですよ。
ないんですね。
だ家と外が区別できてないんですよ。で、有名なのは登山。
はい、
あの、標高800メートルの登山になんと革靴と背広で登ったんですよ。
それはちょっと違うって私でも思ってる。
すげえやつですよね。
そう。
びっくり革靴。
そう。だから、この、なんていうのかな。だから家と外が区別できないということは、他者と自分との距離が区別できないし、
う
ん、ここは近いし、ここは遠いんだなっていうことの距離感もつかめないし。だから、要するに、まあ、言いたいこと言って、褒められると嬉しいし、言いたいこと言って褒められないと、ふてくすされると。
うん、うん。今そうですね。
でしょ、
はい、もうそうなってますね。
だから、完全に玉木投手との、投手討論なんて、ずっとふて ックスされてるじゃないですか。睨んで、ふてくされて、何の話もしてないのに。
うん、
それが、ね、しかもテレビに出てるってことさえ意識できないわけでしょ。
茶の間にいるのと、国会で答弁してる部屋と、うん、総理執行室、うん、執務室と、全部一緒ってことですよね。
そうですよね。
でも、国際舞台に行こうが、トランプの部屋行こうが、一緒ってこと
です、ね。いや、そうなんですよ。だから、トランプの前で、でっぷりつ払う声で、おめでとう。
ボタンね、
外す。ありえないですよね。
そうですね。いや、そんなひどい人物を総理大臣としていただいてる我が国、はい、どうなってしまうんでしょうか。まずはね、浜崎さんにいろいろと、はい、解説していただきたいと思います。今日はよろしく
お願いいたします。日は今の総理が見えてくる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。
スマートフォンから簡単操作で楽々配車登場、日卓スマハイ。お電話不要、スマホのアプリで簡単にお呼び出し、いつでもどこでもスマホからお迎え先をご指定ください。迎車中のタクシー位置や到着予定時刻、概算の運賃、経路もスマホで確認が可能です。詳しい利用方法は日本タクシーのホームページまで。ますます便利で安心に、日本タクシー株式会社。
お祭り、イベント、旅行、通勤、通学、今まさに日常が戻り、出会いが街中に溢れています。北港観光バスはバス事業を通じ、あなたと誰かを笑顔で結ぶお手伝いをしております。送迎、シャトルバスから路線バス、貸切バスまで、様々なシーンでお客様のニーズに応えていきます。この街の日常を守りたい、北港観光バス株式会社。
お送りしています、週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマは人間、石破茂の生態分析。
うん、今日はね、この生態分析を徹底的に文芸批評の観点からですね、うん、浜崎陽介さんにお願いしたいと思ってるんですけど、
はい、
今回そのこの原稿ね、この表現者クライテリオン石破茂と地獄の中で、まあ、解説されてるというか、その批評されてるのが保守政治家石破茂を読むっていう本があるらしいです、うん、
はいはい、
これですね。
ああ、もうね、非常にね、
あ、大きくご本人が写真持ってる、
ね、これ、ね、顔がこう写ってるこれなかなか分厚い
ね、分厚いですね。
もうこれ困ったもんですよ、こんだけ文章書いてあってね。
すごいボリューム、
なかなかすごいもんなんですけど、これがこうなんていうか、こう貴重な一次資料として、
はい、
これをこう解読していくということを通して、しげるという小説を読んでみ
る
というところなんですけど、ぜひあの、はい、そのあたりのお話から始めていただいてよろしいですか。
そうですね、多分皆さんもそうだと思いますけど、ニュース聞いてると、うん、もう何が何だか分かんないじゃないですか、うん、例えばその衆院選を解散しないって言ったその3日後に解散すると言ってみたり、はい、3日後ですからね、うん、あるいはその高額医療費を負担をやると言ったんだけども、うん、あの引っ込めるとかね、
うんうん、
あとまあ最近だと消費減税ですか、
はい、
で公明党が出して自民党の参院も出して、でちょっとやろっかなみたいな気分になってんのかなと思いきや、いきなりちょっと慎重とか、もう何が何だかっていうことを分かんないっていう、
給付金の話もありましたしね、
ありましたしね、
ありましたね。
だからこれはなんか一個一個付き合ってるとちょっとこうキリがないんで、
キリがない
キリのないところをですね、
この今ね、そう、うんざりしてますからみんなも。
だからまあ、もともとこういうやつになったのかどうなのかっていうのをちょっと考えようじゃないかというので、ちょっとこの彼自身の言葉によって彼を分析したら、まあ、一つのこう確信にたどり着けるんじゃないかというので、まあ今回この本を読んだんですね。
はい、
したらね、もう驚きでしたね。
はあ、
これ石破茂自身が書いてるわけですよ。まあ書いて、まあもちろんライターいたのかもしれないけど、でも自分がまあ確認してるわけですよね。
まあまあそうですよね。
だからある程度よく書いてくれよと言うだろうし、多分この書いてる人もよく書こうとしてるはずなんですよ。
あ、まあそれはそうですね。これだって総裁選の前に出てるんですよ。
そう、直前に出てるんですよ、
うん、だからこう僕ってこんな政治家だ、だから投票してくれって話ですからね。
そういうことですよ、うん、でいいように書いてるかと思いきや、うん、もう最悪なんですね。
こいつ、
これがつまり自分で自分の文章を読む能力さえないかもしれないっていう、あの疑惑がちょっとあるんですけど、 今日は全部言うわけにはいかない時間的にあれなので、はいはい、一番ポイントの部分、はいはい、多分ねこれは思春期だと思うんですよ。
なるほど。
なんでかというと思春期って僕たち全員そうだと思いますけど自己形成するでしょ、
はい、
その自己形成するときに何があってどうなったって時にドラマがあって、うん、あこの人ってやっぱこうやって生きてきたんだ、うん、だからその後にこう一歩出すんだってのが分かると思うんですけど、うん
はい、
そこを見るとですねあ全く今と変わんないっていうことが分かるんです。
成長してないということ、はい、
成長してないしね僕のあの論考の副題が人格なき自意識についてっていう題なんですよ。つまり人格っていうのはまあ統合するまとめる力ですよね。だけど彼はねその場その場その場で常に言い訳をしながら、どうにかその場を、取り繕うということだけで生きてきたと。
だけで、ね、
だけで生きてきたと。
そういう現象がずっと存在してるだけで、
そうそうそう、
それを統合する何かこう名付けることすらできないような、
できない
その精神界におけるアメーバのような
そうですそうですそうです、
なんか現象なんです、シミのようなもの
ですね、シミのようなそうですそうです、だからまああるところでも言った時ありますけど、いい時は気持ちよくて悪い時はふてくされて、いい時はまた気持ちよくて悪い時はふてくされるんですよ
まさに子供のこのダダ
ッコ、そうそうそうそうそうそうそう、
まあ人格が統合する前ですから、うん、ダダッコ
っていうのはね、そうなんです、うん、でねちょっとまあ軽く言うと、うん、まず高校からすごいんですよね、
はい、
はい、から鳥取から来るんですけど、その時に鳥取西高校を受けようとしていたと言うんだけども、うん、まあ親がちょっと東京の方来いということで、うん、行けということで、東京の慶応技術高校という、まあ、慶応大学の付属校ですよね、うん、そこに進学するんですけど、
はい、
その進学した時にね、まあ特会っ子がいっぱいいるん で自分で書いてるから言っていいと思いますけど、僕はちょっと顔にね、その自信がないと、
自信がないと、
だからそういうシティボーイたちの中でちょっと僕できるのかなっていう感じなんですよ。ほんでその時にだから僕は何度鳥取西高校を受け直そうと思ったかって書くんですよ。で何度って書くでしょ、
うん、
これもう相当深刻なようにまあ気取ってるんだけども、その数行後で何を書くかというと、母も東京の出身だし、うん、3ヶ月経って夏休みになったら僕はすっかり東京に慣れたって言うんですよ。なんかねこの落差が何の説明もないわけ。ここでこう思ったんだったらこういう心理の動きがあって、そこでこういうふうに僕は統合したんだっていうんだったら分かるんですけど、 A ってあって B ってあるだけなんですよ、
うん、
何の統合もない。
なるほど、
これはすごい言い方だなってのがまずあって、
なるほど、
で僕は読みながらあれと思い出して、そっから大学のね、あのまさにその彼の人格形成期に目を向けていくんですね、うんうん、
はい、
そうするとですね、ここまたすごいんですよ。なりたいものがいっぱいあるんですけど、
うん、
で彼はなんか弁論大会でどうも優勝したらしいので、まあ、それでちょっと評価されたってのがまた嬉しかったんですよね。
なるほど、
あの満面の笑みを浮かべるわけですよ。
想像できる、
あの2っていう
トランプの前で、
ね、そうそうそうそうそうそう、であれでやってった時に、だから彼はあ僕ちょっと法律の才能があるのかもしれない、
うん、
まあ、その法律系 の, その弁論大会だったんで、でそれで結局司法試験を受けようかなと思うんだけども、あの褒められてるのは刑法だったんですよ。で、うん、結局民法はねいまいちこう勉強してなかったっていうか苦手だったっていうわけ、
うん、
で普通だったら、まあ、刑法できるのはいいですけど、
うん、
まあ、民法できないんだったらちょっとこう努力してやるじゃないですか、
うんうん、
努力してやったっていう形跡が一切書かれて何もかかわらず僕は民法が苦手だったんでやめたって言うんですよ。やめるのかと。だから
子供が飽きて遊んでて飽きてやめたみたいな。
まさにそうです。
で違うおもちゃ遊び出したみたいな。
そう。でも褒められなくなったんでちょっとやめようかなってなるんですよ。
はい、
でその次にね、確か司法試験の後に、あ、そうそうそう、学者になろうとするんだ。
はい、
つまり褒められて弁論大会でも優勝できるぐらいの言葉が立つんで、僕はそっちだっていけんのかなと思ったら、
う
ん、語学の壁があると。で語学の壁があるんで、これもだからやればいいんですよね。
やればいいんですよね。
2、3年あったら余裕があったら、まあ、それなりにこうなんとかな、できなくても一生懸命ってことあるし、もしそこで受からなかったとしますよ、大学院に、
うんうんうん、
一浪二浪覚悟してやるとかね、そういうことも判断として選択の中に入るのに一切ないんですよ。ほでだったら書くなって話じゃないですか、
うんうん、
その学者になりたいとか、
うん、そうですね、
だから学者になりたいと書いてるにもかかわらず、僕はその語学の壁があったんでやめたって言うんですよ。
そこに恥じらいも何にもないですね。
ないんですよ。でその上で、ね、結局彼はじゃあ就職しようってことになりますよね、
はいはい、
で就職の時もね、これも結局、まあ、自分を通す最初の一歩じゃないですか、
はい、
その時に彼はまあ有名ですけど、あの鉄道オタクなんで、
うん、
国鉄に行きたいと言うんですね、はい、で国鉄に行きたいって言うんだけども、まあ、それを親に言うとですね、親がまあ国鉄が後々 JR になるってことを知ってたんで、
うん、
どんな JR になってもこれからどうなるか分かんないような会社に行くべきじゃないって言ったら、うん、あそうっすかって言っていきなりもうなんかね、鉄道オタクとかそういう夢とかあったにもかかわらず、まあ、引いちゃうんです、うん、普通に。
意志が弱い。
そうそうそうそうそう。まさにその自分の意志を通すとか、うん、あるいは親と葛藤するとか、うん、そういうことが一切ない。で、その後に何になるかなと思ったら、その全日空だと。全日空も結局乗り物系じゃないですか。
そうですね。
だから
ね。まだオタクの延長な
んですね。そうなんですよ。ここも重要でね。つまり人間関係じゃないんですよ。
うん、
乗り物だったらコントロールできる。僕ちゃんの世界の中で何とかできるみたいな感じでしょ。
なるほど。人間関係だとか、うん、志だとか、
そうい
うものではない、ね。
ではないんですよ。ほ、うん、で、全日空行くって言ったら、それも田中角栄先生に迷惑かけた会社だから、で、行くべきじゃないと。
ああ、お父様がそうおっしゃった。
そうそうそうそう。って言ったら、あ、それも、じゃあ諦めます。普通に引くんですよ。
なんか怒られるのが嫌なん
っていうかね、自分のこう、後見人が必ずいて、
うん、
その後見人から良しされてる限りは彼は満面の笑みなんだけども、この後見人からダメだって言うと、まあ、すぐちょっと引くんですよ。
今の岸田さん、森山さんとか、ね。
そうなんですよ。そうなんですよ。
下手したら習近平さん、バイデンさん、トランプさんってことですね。
そういうことなんですよね。で、その、全日空がダメだって言ったら、まあ、ようやくここでね、ちょっと弁論大会の毛が出たんでしょう。言論業界に行きたいと。言って、NHK と朝日を受けるって言い出したんですよ。
なるほど。
で、そしたらこれこそ言論なわけだから、自分のまさに人格が試されるその瞬間であるにもかかわらず、お父さんがまたね、お父さんも政治家だから、その人の悪口ばっかり言って、それで金を稼いでいる、そういう場所に行くのは許さんって言ったら、そのまま一つ、すぐこう、あ、そうっすかって、諦めます。これ親父に何の反抗もしてないんですよ、実は。
すげえですね。
すごいんですよ。でね、このだから、あっそっすかっていう、このなんか天然っぷりっつうのが、後にね、その、我が道を行くとか、正論を吐いて、党の方針に立てつくとかね、そういうイメージになっていくかもしれないけど、でもね、自分の後見人に対してはそういうことをしたことがないということも、実は、ちゃんと覚えてたらいいんですよ。
なんか後見人と後見人でない人って全然違うんですよね。
違うんですよ。その通りです。
だから自民党だとか世間の流れだとかっていうものは後見人じゃないから、
うん、
それに立てついてるかのように、
うん、
振る舞ってるように見えるんですね。
そうそうそうそうそう。
後見人の言うこと聞いてるだけなのに。
そうですそうです。本当そうなんですよ。で当時その後見人であるところの親父がどこ行けっつったかっつと三井銀行だと。で三井銀行ってのはこれも有名ですけど、まあ、要するに慶応罰で慶応大学卒業の子がまあ入りやすいんですよね。でかつ出世もしやすいんですよ。
へ
で今までいろんなものを一応諦めたと書いてるわけだから、
はい、
諦めたんだったらさっきも言ったように欲望の整理でいろんなものをこう処理したんだからここしかないんだと思って頑張るはずじゃないですか。たらここで何て書いてあるかと、入ったその日に辞めようと思ったって書いてある
ん
これすごい。そこで僕はね、やっぱね、これ以上読み進められないかもしれないってちょっと思ったぐらい衝撃的な言葉でしたね。だったら今までのこのなんかこうね、苦節何十年とは言わないけど、苦節何年みたいな何だったの今までの話はと。やめようと思ったって。しかももっと驚いたのは、その数行後で、その2ヶ月後、まあ入校して2ヶ月後だから6月の店内試験。まあ要するに銀行の内の試験ですよ。で、新入社員たちが試験受けて、まあ成績を競うんでしょうね。でいい成績を収めるんですよ。12中2位だったと思うんですけど、
はい、
そうするとまたこれ手のひら返しで、うん、その日からもう僕は辞めようと思わなくなった。
何それ
毎日が楽しいと思ったって書いてます
、
小学生以下ですな。
なんかそんな感じしますよね。
まあそんな人物はまあね、あの今、うん、いわば一言で言うと、まあ、クズっていうねことにもなるかなとも思うんですけど、うん、今日はぜひね、うん、あの浜崎さんにこの石破茂を象徴する曲でも何でもいいですから、なんか選んでくださいってお願いしたところ、
はい、
僕も一度昔紹介したことあるんですけどね、ご紹介いただけますか。
はい、エイトの香水。
週刊クライテリオン、藤井さとしのあるがままラジオ。
大阪運輸倉庫は物流サービスを通じてビジネスとビジネスを、人と人とを運ぶから結ぶ。 トランスポートからトランスハートへ、物流に心を添えて今日も私たちは結びます。サポート体制も充実、未経験者、女性の方も多く活躍。詳しくはホームページをご覧ください。ザ・トランスハートカンパニー、大阪運輸倉庫株式会社。
私たちが考えるタクシーとは単なる交通手段ではありません。わずかな時間であってもお客様に安全、安心、快適さを感じていただき、まるでハイヤーに乗ったような満足感をご提供したい。最高のサービスとマナーを実践、それがニッタクマンの自信と誇り。明るく元気に今日もお客様の笑顔と出会いたい。そう、私たちは日本タクシー株式会社。
エイトさんで香水お届けしました。
これあの、まあ、さっきちょっとね、あの音楽流れてる時に喋ってたんですけど、うん、はい、まず今言ってるその何歌詞が矛盾してるじゃないですか、うん、一つは別に君をまた好きになることなんてありえないけどと言っときながら、うん、え、別に君をまた好きになるくらい君は素敵な人だよと、うん、まあ、どっちやねんという話はしてましたけど、まさにそれ、
うん、何でも分かるんですよね。
だからね、気分だけがあって、うん、まあ、さっきもね藤井先生おっしゃってたけど、うん、マストとかシュッととか、うん、べきっていう、うん、すべきっていうことがあった場合は、なんていうかな、それと自分の感情がこう、うん、齟齬した時に葛藤したりするじゃないですか、うん、
はい、
そこに統合しようとする意思も出るんだけども、うん、この統合が全くないわけですよ。もう単純にその時その時の気分、
まあいいか、
まあいいか、うん、でしかもね、だからこうなるんですよ。だからまあ要するにちょっと自分のことクズだと思ってるんだけども、うんうん、でも見てよ、今の僕を、クズになった僕を、人を傷つけてまた泣かせても何も感じ取れなくなってさって言ってるわけ、うん、
ひどい
ひどいでしょ
よくよく髪繋いでいけば
そう、でそれまたこう自分で言っといて、うん、でしかもですよ、別に君を求めてないけど横にいられると思い出すと、求めてないんだったらされだし、そのまず求めてないのにいるってことの意味は何なんだって話
も、ね、女性側からしてももうノーですよ。
ノーでしょ。
いらない。
そう。でしかも横にいられると思い出すと、君のドルチェ&ガッパーナ、その香水のせいだよって、全部人のせい、何かのせいでしょ。
お前や。
動物的に思い出してるわけですよ。
うんうん
う
ん、
これをずっともう書いてるっていうのが、これがしかもね、あのまあ、さっきも聞いたけど、ね、あの TikTok か。それでバズってだんだんだんだんみんなが歌い出して、うん、それで売れて、うん、それで紅白まででしょ。
そうですよ。
ってことはこれ結構日本国民が押し出した
そういうことですよ。
歌でもあるんですよ、
うん、みんながね。
そう、
これを聞いて直感的になんやねんって思っていなかったって
ことですかね。ということですよね。そうなんですよ、
気分だけで聞いてたっていうことです
からね。そうそうそうそう、
いやもちろん我々だってね気分大事だと思いますけれども、うん、そのうん、その気分を貫き通すことで不都合が生じるから、人様に迷惑だとか自分の将来に迷惑があったりとか、うん、自分の地位が危うくなったりだとか、うん、いろんな問題が出てくるから、その気分をコントロールしていくのが大人であって、それがコントロールできない最大の存在が赤ちゃんですから、うんうん、だからそれでは生きていけないよっていうことで、うん、あれこれと可愛がりながらでもしつけをして、うん、感情気分をコントロールできるようにして初めて、人様に迷惑がかけない存在になり、もう少し成長すれば人様の役に立つ人間になる。それが成長中過程なわけですけど、それは何にもないっていうことですよね。
何にもない。
ライターも。
そういう意味じゃ石破茂だなっていう、うん、そういう歌でしたね、
はいはい、ひどい話でした、はい、
週刊クライテリオン、藤井聡のアルガママラジオ、
KBS 京都からお送りしています。
子供の頃に夢見た仕事、大きなバスでたくさんの人を乗せて走りたい、大好きなこの街の日常を守りたい、そうだバス運転士になろう。バス運転手を募集中。北港観光バスで働く5つの魅力や独自のキャリアアップシステムも充実。詳しくはホームページをご覧ください。あなたと一緒に北港観光バス株式会社。
定年まで無事故無違反で勤め上げるのが目標です。女性の私でも働きやすい環境が気に入っています。ドライバーから倉庫作業員、事務職員まで、大阪運輸倉庫で働くスタッフは笑顔であふれています。関西一円の営業所と倉庫のネットワークで、依頼主の大切なお荷物を日々責任を持ってお届けしています。人と人を心で結ぶ総合物流企業、大阪運輸倉庫株式会社。
ではそろそろ終わりの時間となりました、
うん、いやーひどい話ですね、
うん、石橋茂。そうですね、まあ、なんかこのだから石橋茂もそうだし、まあ、香水もそうなんですけど、
うん、
日本国民が一応まあ押し出してると、
うん、
まあ、もちろん石破茂の前にいろんな、まあ、事情があったとはいえですよ、うん、一応首相にしてるということはですね、やっぱり日本国民の問題も考えなきゃいけないなと いうことも考えてですね、
う
ん、まあ、その話もちょっと、
はい、ぜひね、もうまだまだ話は半ばですから、
はい、
次週もお越しいただいて、はい、でこんな、なんでこんな人間がこう紅白に出るように総理大臣になってしまってるんかと石破茂のような人間が、うんうん、
だって総理に、ね、なってもそうやって今まで生きてきたから、うん、嫌なものはもうやめたみたいなことになっちゃうってこと
ですよ
ね、
うん、いやだから今完全にそうなってるわけですよ、うん、で今総理の椅子に座ってるっていうことそれ自身が心地いいから
ニコニコ、
うん、こう固執してるわけですよ、うんうん、でそこで日本を守るとか日本の面をなんていう、うん、認識は欠けるもないですからね。これ本当一日も早くこれやめてもらわないと大変なことになるっていうのは、うん、これ文芸批評的に 100万%確実だまあいうことなんですが、そうなった、こんな人間が総理になってしまってるっていう、まあ、日本の闇をですね。
闇
日本人のその本質的な香水的、気分的やばさをですね、
はい、
来週ぜひ解説いただきたいと思いますので、
はい。よろしくお願いします。はい、そして表現者クライテリアの最新号、石破茂という地獄。日本的小児病の研究は書店あるいはインターネットでご購入ができます。ぜひよろしくお願いいたします。ホームページでは1割お得な定期購読もご利用いただけます。また番組では藤井編集長への質問やご意見をお待ちしております。メールアドレスは fuji@kbs.kyoto です。よろしくお願いします。それでは編集長浜崎さん、今夜もありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
それではまた来週月曜午後9時半まで、
さよなら。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。